こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不思議で美しい石の図鑑は、バノを中心にジャスパー、サンダーエッグ、セプタリア、黄河石、オパール、ヒシマンガン鉱、風景石、化石、隕石までを美しい写真で紹介するビジュアル図鑑です。著者の山田秀春はブックデザイナーであり、石の収集家でもあり、その視点は鉱物学の総覧というより、自然が生み出した模様や色彩を鑑賞することに置かれています。約380点に及ぶ収録石は、いずれも断面や内部構造の表情が際立ち、単なる標本ではなく造形物として見える点が特徴です。石の成り立ちを知るというより、石の中に現れる風景やパターンを読み解きながら、その不思議さを味わうことに適した一冊です。鉱物に詳しくない読者でも、視覚的な魅力を入り口にして石の世界へ入っていける構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、バノを中心に据えた鉱物図鑑ではなく鑑賞図鑑としての設計。本書の核は、石を広く網羅することではなく、バノを中心とした美しい石の見え方を集中的に示す点にあります。一般的な鉱物図鑑が分類、化ごと、産地、結晶構造を整理するのに対し、本書はそのような学術的体系化よりも、断面に現れる隙間層、斑点、地影状模様といった視覚的特徴を前面に出しています。特にマノーやジャスパーは、外見から内部が想像しにくい石であるため、切断面に現れる模様そのものが鑑賞の主題になります。つまりこの本では、石は知識の対象であると同時に、観察して楽しむ画像の対象として扱われています。分類の包括性よりも、石の表情の豊かさを伝えることに焦点があるため、読者はページをめくるごとに標本ではなく作品を見ている感覚を得ます。ここが本書の独自性です。次に、縞模様、レース、樹座状模様が示す自然の造形プロセス。本書で強く印象に残るのは、マノーに代表される多様な模様の見せ方です。縞マノーの層状の線、レースアゲートの網目状の繊細さ、デンドリティックアゲートの樹木のような広がりは、いずれも偶然の産物に見えながら、長い時間と条件の重なりによって生まれたものです。ここで重要なのは、模様を単なる装飾としてではなく、地質的な生成の痕跡として捉えている点です。石の外側からは見えない内部の履歴が、切断された瞬間に視覚化されるため、模様は美しさと同時に繊維の記録でもあります。本書はその二重性を写真で示します。読者は線や色の規則性に驚くだけでなく、自然がどのように層を重ね空隙を埋め、成分を沈着させたのかを想像することになります。見た目の華やかさの背後に、時間と化学変化の積層があることを理解させる構成です。さらに、サンダーエッグや風景石が広げる石を風景として読む視点。本書の面白さは、石を色や模様だけでなく風景に見立てて読む視点にもあります。サンダーエッグや風景石、パエジナストーンのような石は、内部や断面に洞窟、丘陵、空、樹木、地層のような印象を生みます。もちろん実際に風景が閉じ込められているわけではありませんが、自然が作った層や境界線が、見る者に地形図や絵画を連想させる点が重要です。本書はこの連想を否定せず、むしろ積極的に受け止め、石の中に立ち上がるイメージとして紹介します。こうした見方は、鉱物を理科的対象としてだけでなく、視覚文化の対象としても捉えることにつながります。石の断面に現れた模様が人工的な絵画ではなく、自然の生成物であると分かったとき、鑑賞体験は一段深くなります。本書はその驚きを通じて、石を見る行為を読み解く行為へと変えています。そして、鉱座石、オパール、ヒシマンガン鉱など、色彩の強い石が持つ装飾で魅力。本書には、マノー系の石だけでなく、鉱座石、オパール、ヒシマンガン鉱など、色彩そのものが強い印象を与える石も登場します。これらの石は、模様の複雑さだけでなく、深い緑、乳赤、桃色、虹色といった色の濃度や光沢によって、見る者の感覚に直接訴えます。重要なのは、著者がそれらを宝石としての価値だけでなく、視覚的造形として配置していることです。装飾品や護符としての文化的側面にも触れながら、石が人間社会でどのように美や意味を担ってきたかを示します。そのため、本書は鉱物の物理的説明にとどまらず、色が持つ感情的、象徴的な力まで扱っています。石の美しさは希少性だけで成立するのではなく、色と質感が生む強い印象によっても支えられていることがよくわかります。写真集として見た場合にも、この章立ては視覚的な変化を生み、本書全体のリズムを整えています。最後に、化石や隕石まで含めて、石を自然史の広がりの中で眺める構成。本書は宝石や微石だけに閉じず、バノー化した木、恐竜の化石、隕石まで視野に入れています。これにより、石は地球内部で静かに形成されたものにとどまらず、生命の痕跡や宇宙由来の物質まで含む自然史の広い範囲に接続されます。化石は生物の時間を、隕石は地球外の時間を思わせるため、 石の世界が単なる鉱物標本の集まりではないことが明確になります。本書の構成は、石の美しさを入り口にしながら地球の歴史、生命の痕跡、宇宙とのつながりへと視野を広げていくものです。こうした広がりがあるからこそ、ページごとの印象が単調になりません。読者は石という同じ主題を見ながら、生成の場所も時間スケールも異なる対象を比較できます。美の鑑賞から自然史への関心へ橋を架ける点に本書の読み応えがあります。結論として、不思議で美しい石の図鑑は、鉱物を体系的に学びたい人よりも石の断面や模様をじっくり眺めたい人に向いています。特に場能を中心とする石の表情に魅力を感じる読者、写真で自然の造形を味わいたい読者、装飾的な石やコレクションの世界に関心がある読者には適しています。実用的な最終入門書ではありませんが、石をどう見るかという視点を豊かにしてくれる点で価値があります。類書の中でも学術的な一覧性より関西性を優先し、約380点もの石をスーパービジュアルな構成で見せるところが際立っています。石を固い無機物としてではなく、模様、風景、色彩、歴史を宿す対象として捉え直すことができるため、読後には日常の石の見え方そのものが変わります。美術、デザイン、自然観察のいずれの観点から見ても、視覚的刺激と知的発見が両立した一冊です。ご支援いただける場合は、山田平春ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。